ショッカー大野の秘密基地へようこそ。夏だ。
暑いですね。ちょムシムシしてます。
イベントなんで、
はい、
目白押しだ
確かに。てか、まあ、この前終わったばっかりですけど、この後もすごいですよね。
ヤンフェスライブ、ヤンフェスお疲れ様でございます。
はい、ありがとうございました。
まあ赤いドレスが可愛かったこと、レイナちゃんのね。
ありがとうございます、ね、珍しく
あれは持って帰りたかったね。
あ、そうですか。王冠もかぶせちゃいまして、王女のふりしてしまいました、
は
い、
あ、社員王女、
はい、
実写版みたいな感じでね、
うん、
まあ、でも本当ね、猫のしっぽさんも15周年ということでね、はい、やっぱり継続は力ですよ、
うん、
まあ、また20年30年とね、
はい、
まあ、40年50年、まあ、社長以下みんな若いですから。
そうです、そうです、
ね、創立100年はまあ固いと思いますんで、
はい、
まあ、もう我々もしぶとくですね、番組を続けていきたいと思うわけでございますけれども、はい、さあ、というわけでね、はい、今回は、
うん、
レイナちゃんのお友達というか、
お友達というか、私がですね、うん、あの大好きでやまないがゆえに、ぜひ来てほしいとお願いし、
うん、
来ていただいてしまいました、
うん、結構前から、ね、結構前から来てほしいよなって話はしてたよね。
しました、しました。で、なかなかタイミングがですね、はいはい、合わなくて、今日やっと来ていただきました、うん、漫画家の種村有奈先生です。
こんにちは、種村愛菜です。
うわっ、はい、ちょっと何
何ですか。
すげえ声も通るし可愛いじゃない。
いやいや
可愛いんですよ、有奈先生は。漫画も可愛ければ、
うん、
普段の姿も、うん、まあ、つって見てないですけど、漫画で見る普段の姿も超可愛いんです。
お、
漫画で見る普段の姿
どんなやねん。
コミックスの付録にちょっと自分のこととか書いてらっしゃるんですけど、うん、また可愛らしいんですね。なので今日なんかちょっとお話からもそんな感じを聞けたらなって思って、すごい私個人的に異常に楽しみです。
もうなんかすっごい今日ね、いつもの3倍ぐらい生き生きしてますよね。
マジですか。
目がランランです。
ランランと、
ランランですよ。
いや、ということでね、有奈ちゃん、はい、お久しぶり、
はい、お久しぶりです。大好きでやまなくて呼んだんですけど、うん、マスターはどこ
かなり前にね一緒に仕事してんだ。
もう 10年以上前ですよね。
10年以上前だ。その時のね写真がね、その時の写真がね、探しちゃった。ほれほれほれほれほれ、これだ。ね、これ何年前だろうな。もう10年以上、
もうデビュー当時なんで、ね、多分私が 10代です。19とか20歳とかです。ジャンヌ書いてた頃ですよね。
まさにそうだよね、
はい、
で神風怪盗ジャンヌの作者種村愛菜先生って言って今このラジオのパーソナリティの小森まなめちゃんの真似をなんとなくしたんだけどもう種村愛菜ちゃんがねみたいな感じで
小森まなみさんが、
うん、はい、の、まあ、番組のね、公開録音が名古屋でね、
はい、ありました。
で僕もその時久しぶりに番組行きましたらですね、はい、そこで実はリスナーだった子がね、番組もとってもよく聞いてくれて、もうヘビーリスナーだった
んです
。その子が漫画家でデビューしたんですよ。だから応援したいんだっていうことでね、
はい、
それで、おー、そうなんだっつってね、ご一緒させていただいて、
はい、
ね、写真を今日
は本当に、ね、いやもう恥ずかしい恥ずかしい。
マスターもなんかちょっと雰囲気が
全然違います。もう何年前だろう。
15年
ぐらい前なんだよね。
おでこに本棚してるんですね。
そうそうそう、もう汗っかきだったから、とにかくひたすらで、ね、で小森まなみちゃんでしょ。それからミンキーやすさんね、
はい、やすさんと、はい、
ミンキーもものコスプレをしているミンキーや
す
さんと、
ね、
はい、高橋直澄くんがいて、
はい、本当だ、
いました。
それからゲームプログラマーの内藤寛くんというね、でこの内藤寛くん、まあ、ゲームプログラマーでもすごい優秀な人なんだけど、
はい、
実はミンキーやすさんが昔高校教師をしていた時の教え子だという、なんかすごいすごいつながり
で、この写真はすごいですね。すごいつながりの写真なんですね。
そうよ。で真ん中にね、種村有奈さんと小森まなみさんと、うん、そしてアイドル歌手のね、
うんうん、
桑江智子さんという、私のハートはストップモーションという歌を歌ってた、
も
う僕らの時代のアイドルなんですけども、
ゲストでいらっしゃってて、
ね、ゲストでいらしてて、真ん中で3人レッドですよ、バーンと。
すごいですね、赤い服で。
はい、
うん、
でその時に名古屋のね公会堂でご一緒して、
はい、
でリスナーで、うん、それが頑張って漫画家で、うん、すごいね
っつ
って
ね、
みんなで応援しようって、ちょうどその神風怪盗ジャンヌが、うん、もうまさにねアニメとかでね、
うん、
になってた時だから、うん、もうすごい状況の中でねお会いして以来でございます。
はい、もうお久しぶりです。
久しぶりでございました。
久しぶりです。
嬉しい嬉しい。もうね、ゲストで来られるって聞いた瞬間にね、探した探した、
写真写真
そうそうそうそうそうということで、まああの、はい、この番組はですね、はい、あのゲストの方の、まあ、いろいろプロフィールを、
はい、
こう振り返りながらね、うん、お話を伺ってるんですけれども、はい、ということでやっぱり名古屋ということでご出身は愛知県
はい愛知県です
はい、うん、ねでまずは子供時代のお話からお伺いしたいんですけど、
興味津々です、
はい
ね、どうするとこ う, いう、ね、こういう素敵な漫画になれるの
か、ね、どんな風にして有名先生ができたのか、ね、すごい聞きたい、
それはすげえ興味あるね、
はいうん、まあ紆余曲折
そのまとめられそうになりましたけど、
はいはい、いや、うん、私3月生まれなんですよ、
は
い、なんで、うんうん、あのちっちゃい頃はやっぱ早生まれだったので、
はいはいはい、
発育がそのせいか遅くって、
ちっちゃくてとか、
そうなんですよ。
3月、ちなみに何日生まれですか？
12日です。
12日、僕3月10日生まれです。
はい、ま
あ、近い。
ちなみに猫社長3月17日生まれです。
わー、すごい。
3月、
そんな。大多いですね。
大王座大会ですから、ね。
大王座大会で。
はい。
いや、でそれで、発育が遅かったせいか、
うんはいはいはい、
小学校2年生ぐらいまで、うん髪の毛が生えなかったんですよ。
あの、女の子なのにね、
薄いってこと、
うん、赤ちゃんの産毛みたいな、うん、なんか茶色い産毛があって、全然髪の毛が生えなくって、それでみんなにもう赤ちゃんって同級生から言われて、あーちゃん赤ちゃんみたいって言って、うん、まあちょっと半分バカにされたような感じで、まあそんな感じでいじられてて、で、その当時はですね、うん、あの髪を加えるのが、うん偉いとされてたんですよ。なんか髪を加えるのが流行ってて、
あの口でこうね、
女の子があ
の横の方からこう長い髪をね、くっと口に加えるみたいなね。
なんで髪は長い方が位が高いとされてて、なんで私はもうハゲちゃみだったんで、
マジョッコメグちゃんのノンの影響かしら。オープニングからなんかペラッとみたいなさ、
そうかもしれないですね。
なんかそういう系なね、ちょっとベルバラみたいな、ちょっとお嬢様系は髪を加えるのよみたいな。
まあ、そんな幼稚園時代を過ごし、まあ、小学校に上がってからもう背が伸びなくてですね、もう6年間ずっと一番前で小さい前習いを、
小さい前習いね、前習いは腰に手をやるっていうね、
こう手を一回伸ばしてみたいぜって、
一回も手伸ばさずでした、
伸ばさずずっとこのえへんのポーズ、
ウルトラマンが飛ぶ前のね、シュマッチする前の腰に手をやる感じ、
そうなんです、まあ、そんな感じで、でも絵は描いてたんですよ。
やっぱ絵描くのが好きだった。
はい。好きで、ずっと描いてたんですけど、はい、ずっとクラスの3番目とか4番目に上手い子みたいな。うん、なんか1番でも2番でもなく、
ほいほい、
まあ、数えたら3番目か4番目だよね、みたいな。
じゃあ、まあ、なんか言い方あれですけど、まあまあ上手だよね、みたいな、そういうくくりだったってことですか？
まあ、うまいこと言う子は味があるよねみたいな、なんかふわっと褒められるみたいな、
その味が良かったんだ、きっと、ね、
いやいや、
まあ、味ってセンスですから、
そうそうそうそう、
いやでも本当ずっとだから劣等感みたいな、
早生まれはでもありますよね、
ありますね、やっぱ
男の子でもやっぱ体力がどうしても劣るから、
うん、あやっぱそうだった
でしょ、いやいやそうです、3月生まれはやっぱりね、1年違ったらね、
そうなんですよ、で
女の子にもだって負けるも下手すると、うん、だからねすごく嫌だった3月生まれ、うん、やっぱ子供の時は
ちっちゃい頃の1年って大きいんですよね、
そうそうね、
か運動能力テストとかでも、
うん、はいはいはい、
ビリッケツで、
うん、わかる
思わぬところで共感が
もう大人になったらねもうこっちのもんですよ、
そうそう、
何お前もう何40いくつ、
そうなんですよ、
俺まだまだだよとかね、
そうなんですよ、もう一応早生まれなんで、
40代、俺まだ30代だけどみたいなね、
そういうのありますよね、
そういうのあったよね、うん、
そうなんです、まあそんな感じで、はい、でなんかだから一番にはなれないだろうなっていうちっちゃい頃からなんかそういう精神があって、なんか3番4番精神みたいな感じで、だからなんかまあ高校入って投稿始めるんですけど、
はい、
漫画家に、
はい、
で、
ね、
うん、であの作品を送るんですけど、
はいはいはい、
まあ、やっぱそんなに評価はされず、なんかあのって言ってもその高校入ってで、はいはい、投稿するときに初めて漫画を描いたので、絵は描いてたんです
けど、
ストーリーを描いたことがな
く、ストーリーを描いたの
は駒を割ったりとか、
そうなんです、そうなんです、
なんで投稿してみようって思ったんですか、
なんかやっぱ漫画家にはなりたかったんですけど、はいはい、まずなれるわけないっていうのと、なっても売れるわけないっていうので、誰にもちょっと言えなかったんです、恥ずかしくて、
はいはいはいはい、
であと友達も、うん、あんまりそういうアニメ好きの友達って私の周りいなくて、
うん、
そうなんかその出身地の中でも割とイケてる女子が通う、はい、
うん、
商業高校に通っていたので、
おいおいおい、
あんまり漫画描くってことも言わないようにしてた
んです、なんかみんな結構おしゃれに興味があるよ、
おしゃれな、そうなんですよ、
ね、
漫画も もうイケてる女子が読む花より団子とかしかみんな読まないぜみたいな、なんかちょっとオタク要素の入ったやつはもう家で私こっそり読むわみたいな感じで。
どんな漫画読んでたんですか？
私はでも本当に全般が好きで、あのちっちゃい頃からリボンはずっと高校になっても買ってて、で本当に花より団子とか、うん、ママレードボーイとかそういうイケてる女子が読むのも読めば、すごいあのオタク系のそれこそアニメ、その時は、高校の時はもうエヴァとか始まってた、あそれはデビューしてからですね、ナディアがあって、あとジブリ系も見るし、本当にその当時流行ってたものも全部抑えてて、みたいな感じで、漫画もジャンプも読む、少年漫画も読むし、
あ読むんだ、
結構雑食で、
何でも、
それはもうじゃあ本当にもう子供の時、小学生の頃からずっと、
はい、お兄ちゃんがいたので、
なるほどね、やっぱりね、それは影響大きいよね、
はい、ジャンプはちっちゃい頃から、ジャンプマガジンサンデーはちっちゃい頃から、
当時だと何でしょう、漫画は、
漫画ランマとか、
あら、
はい、もうタッチもやってたし、あとジャンプだとルロケンとかもやって
た、ね、
うん、そうか、その辺なんだね
ですね。
あ俺らハレンチ学園だからな、
ハレンチ学園、
少年ジャンプといえばハレンチ学園、トイレット博士だよ、わー漫画ドリフターズっていう ね、ね、その前は漫画コント55号っていうね、
あ、それは知らないですね。
まず最初コント55、あの金ちゃん二郎さんの、はいはい、漫画があって、はい、でそれが終わりましたったら今度漫画ザ・ドリフター、漫画ドリフターズ、
へ
ー、だから加藤ちゃんとまだ志村けんさんになる前の、
はいはい、
荒井中さんが漫画になってて、はい、いわゆるあの8位での全集合みたいなのを漫画で割ってる、
なんか有名人とかが漫画の物語になるって最近のことだと思ってたんですけど、うん、昔からあったことなんですね。
あるあるある、あのアニメにもらったところではピンクレディ物語なんかね、あったけども、それ漫画ザ、漫画ドリフターズですよ、漫画コント55号、その他少年ジャンプはね、うん、やっぱそういう意味ではちょっとほら後発ではあったじゃないですか、うん、まあ、サンデーマガジンが最初にね、うん、週刊誌でドーンと出てから、うん、それからまあキングができてとかね、それでチャンピオンがあって、
うん、
でジャンプはそういう意味で一番後発だったから、だから逆に言うと大御所の先生に書いてもらいづらかったわけでしょ、うん、だからその分うちで生まれて 育てて、うん、そしてだからうちのこの作品は少年ジャンプでしか読めませんよっていうのを売りにしてたのは、まあ、逆転したわけですよね。
なるほど、
そうなんですね。
長井豪先生のハレンチ学園はよく見てましたね大好きでしたけどあ、だからまあ本当世代はあれでしたけど、まあ、じゃあお兄ちゃんたちが見てたのを一緒に見てて、うん、はい、お兄ちゃんたちは漫画家とかそういう方にはならなかった？
ならなかったですね、うん、お兄ちゃんは大工やってます、
うん、大工さんやってます
大工さんやってます、ま
あ、ある意味クリエイターはクリエイターよね、
まあ、そう
立体的なものを作るというね
そうですね、
まあ、やっぱそういう血筋なんだろう
と、作るっていう
ね、うん、でじゃあ漫画をまあ読んでジャンプも見たし、もちろん少女漫画もいろいろ見て、
はい、
アニメとかは見てましたけ
ど、当然アニメは見てましたね、
当然見てるでしょ、
はい、で、うん、デビューする前後がもう一番見てたかもしれないですね、
うん、あ、そうなんだ、はい、子供の時よりも
初めてハマったアニメっていうか、はい、私がオタクに目覚めたきっかけは、
あ、聞きたいですね、
覚醒したのは、うん、
風の谷のナウシカで、
お、
小学校1年か2年ぐらいだったんですけど、うん、
はいはい、
あのまあ、劇場公開のリアルタイムではなくて、うん、市民会館とかでちょっと
あのあ、ね、
ずれてやるじゃないですか、
やるやるやる、
あれで、うん、あのお母さんに店に行ってもらって、うん、すごい好きになって、でその後あの家族でよく深夜にビデオレンタルに行くのが流行ってて、
うん、その 時にいい家族だな、
そうなんです、あの天空の城ラピュタを発見して、ね、はい、あ、これナウシカの人だよあーちゃんって言われて、
はいはいはい、
いや私にはナウシカがあるからいいよとか言ってたんですけど、もう見たらドハマりしちゃってそっからすごいジブリを追っかけてて、
はいはい、
初めて買った CD もジブリのベストアルバムでした、
うん、あーいいよね、うん、もう井上あずみちゃんの曲、ね、
そうそうなんです、
へー、あ、そ、ね、ラピュータの時はもうね、それこそ、うん、まあ、後でゆっくり話をしたいんですが、はい、小森まなみちゃんたちと、はい、コスプレしてたね、
まあ、うん、見たいな、その写真、
あの、ね、ラディカルコミュニケーションね、
はいはい、
あのマミのラディカルコミュニケーションという東海ラジオの、ね、はい、長寿番組でしたけども、まあ、その番組をずっとねアリナちゃんも聞いててくれてて、
はい、
でね名古屋のねやっぱイベントでね、コスプレ対、だからコスプレって言葉もなかったです当初は、
うん
うん、だからなんか紛争とかね、あ、仮装とか言ってたんだよね、でね、そういう意味じゃね、あの第1回ラディコミコスプレ大賞みたいなね、うん、そういうタイトルでイベントをやったんだよね、うん、でね2回目ぐらいの時に、あ、1回目か、まさに1回目があれかな、 いわゆるシータの格好をマミちゃんがして、うん、僕がパズーをやって、それであのミンキーヤスさんがムスカ、
はい、ムスカ、
メガ、メガ、
うん、でそこでね、あのちょっとあのなんちゅうの、芝居をね、小芝居を、
オープニング、ワンシーンを、
すごい、
うん、であのなんか命乞いをしろみたいなね、3分間待ってやるみたいなあの下りがあって、じゃああの言葉を言うよって本当はそのバルスっていうところを、うん、じゃあ一緒に行くぞせーのコスプレ大賞みたいなね、そんなタイトルコールをするっていうね、あの覚えてますけど、その頃はだから普通に子供だったんだね。
子供でした。あらちっちゃかったです。
ちっちゃかった。普通に見てたんだね。
はい、見てました。
あれはね本当一緒になぜかね試写会行ったんですよ、うん、だ番組で、だマミちゃんとヤスさんと僕と、まあ、ディレクターさんとかみんなで一緒に行って、うん、でも小森まなみちゃんが大泣きして、うん、よかったねみたいな感じ で、みんなであいい作品だねなんて言ったのを覚えてて、でそれこそあのドハマりしたんですよマミちゃんがラピュタに。でどっからラピュタ絡みでいろいろこういったイベントもそういうのやったりなんかしてたけど、うん、子供だった子が今こうして立派に漫画家になってんね
な
んかもう親戚のおじさんみたいになっちゃいましたけど、じゃあジブリが大好きで、はい、他になんかあの通常のやつだとか、
うん、なんか第2次オタク期っていうのがあって、
はいはいはいはい、
それはやっぱナディアでしたね。
あナディアか。
なんかナディアが、うんまあ、その前に、うん、あの渡るとかクリーミーマミとかふわふわしたのあったんですけど、でも子供が好きで堂々と好きって言える作品じゃないですか、
はいはいはいはい、
でもナディアの時はもう中学1年生で、
あそっか
であの1話から最終話まで初めて見たアニメがナディアだったんですよ、うん、へなんかそれまではやっぱビデオとかもないので、うん、見逃したら終わりってなるので、
ね、
で買うにしてもその当時のビデオってめちゃくちゃ高かったんで、
ね、
うん、もう1本1万超えとかしてた、
はい、してたしてた、
そうなんですよ、うん、なんでもうナディアだけは、うんうんはまろうと最初から、うん、
なるほど、
もうがっつり見よう
と、
もう意を決して、
はい、
これにもう欠かさずに見るぞと、
見るぞと、ジブリが好きだったんで、アニメージュとか、
はいはいはい、
アニメディア買ってたんで、なんかその、ナディアへの押しっぷりが半端ないと、
はいはいはいはい、
私でもすでに始まる前から期待してた
んですね、そうなんですね、でこれは決め打ちで見ようと、これは私の記念すべき、最初から最後まで見るアニメにしようと思って、毎週録画してたんですよ、
はいはいはいはい、
でその時はビデオもあったんで、で NHK さんって、うん、CM がないじゃないですか、
なんつったってね、それはもうね、
そうなんです、それがもうすごい魅力で、
そうだね、
でナディアで、うん、もう運命的ですね、そこで見たアニメがナディアって、私すごい幸運だなって思うんですけど、なんかいいアニメ見たなみたいな、
はいはいはいね、
でそこからもうオタク度まっしぐらです
よ、まっしぐらで、で、漫画家になろうと思った、じゃあ最初きっかけっていうか、
きっかけはですね、うん、漫画家にはなりたくて、
ね、
でも恥ずかしかったんで、うん、言えなかったんですけど、
はいはい
はい、いとこの子がですね、すごい私の、まあ、ファン1号というか、
おいいな、
ちっちゃい頃から、
はい、
私の絵をすごい好きでいてくれて、うん、誕生日に、うん、何欲しいって言ったら、うん、あーちゃんの絵が100枚欲しいとかいう子 で10日しかなかったんですけど、私100枚描いて、背景とかも描いてちゃんと、うん、100枚あげてっていう、まあ、そういうので画力も多分鍛えられたと思うんですけど、
そういう時は全部オリジナルを描いて
た、オリジナルです、
はいはい、
あんま模写とかが好きじゃなくて、模写描いても本物に勝てないじゃんって思ってて、
あそれはそうだ、
そうなんですよ、
やっぱオリジナルだね、
あと描いてあるものをなんでもう一回描かなきゃいけないのと思ってて、
かっこいい、
やっぱりいやいやいや
プロになる人はそこだな、
そこ、
まあ、もちろんそのモノマネから入るって人も、まあ、ね、
こういう絵になりたいと思って描いたりする人もいますよね、
違うねやっぱりじゃあそれ画集出そうよ。それちょっといとこに言って本になるよ。ちょっと貸してっつって元元は返すからっつってさ。
いやまあそんな感じで、いとこの子がある絵を描いた時に、
はい、
この子の物語が読みたいって言われて、はい、あそっか、
おうおうおう、
そっか、じゃあ漫画家にならないとねって自然に言えたというか、でそっからなんでしょう、本当なりたかったけど、うん、その子に乗っかってるふりをして、その子のためになるみたいに言えるけど、本当は自分のためになりたかったんだなっていう、だから本当その子のおかげですね。
それは何年生ぐらいでした？
それが高校になる時ですね、
うん、うわタイミングも良かったね、はい、ちょうどどうしようこれから自分
は、そうですね、
でもね高校1年でね
そう、夢決めるってすごい
な、揺るぎないね。
私まだ悩んでましたね、ブレ
てないね。うん、俺いまだにブレてるよ。
あれ
ね、だからやっぱ高校、多分高校卒業するときに一回どうしようかなって、うん、でちょっと決めらんないから、うん、例えば大学行って4年間執行猶予でさ、うん、その間に決めようみたいなさ、うん、で4年になってもやっぱり決まんねえどうしようみたいなだったのが、もう高校の時にね、うん、もうこの道行ってみようみたいなね、うん、だからやっぱいい出会いがね、そのいとこの方のね。
そうですね。
あ、それでじゃあもう行くぞと目標は決めて、はい、うん、で絵も描き、
ずっと買ってたリボンに投稿しようって決めたんですけど、はいはい、リボンの投稿者年齢ってすごい低くって、うん、
はいはい、
高1でもちょっと遅いぐらいなんです。
そんなでしたっ
け。そうなんですよ、だいたいデビューが15から18ぐらい。
そうなんです。
でみんな若くデビュー、
年も書いてあって、みんなこんなに年下なのに絵上手だなって、うん、私も投稿欄見て思ってたんですよ、はいはいはい、14歳とか書いてあって。で、まあ、でも高校生でも遅い
んです、ね、遅いぐらいなんで、まあでもまあ適齢期というデビュー適齢期というか、まあ、平均が15から18ぐらいで、
はいはいはい、
まあ、18が一番多かったんですけど、
ね、
なんか、うん、じゃあ今から始めないと、うん、私漫画描いたこともないのに遅いわと思って、うん、
はいはい、
でつけペンも持ったことなかったんで、
わお、
サインペンで描いてたので、で初めてそこで漫画道具を揃えて、
はい、
漫画コマを割って初めて漫画を描き出したっていう。で最初は漫画賞みたいなでかい賞に送ったんですけど、
ああ、ね、
一次審査通過で初投稿終わったんですよね、
う
ん、それでも2000円もらったんですけど、
おでも原稿料だ、
初めてで一次審査通過って、でもすごいことなんじゃないですかね、
ですかね、
うん、すごい数来るわけだからさ、
私も、うん、
おっと
絵描くの大好きだったので、はいはい、漫画家になってみたいなとは思ってました、
はいはいはい、
思ってましたし、うんうん、これ投稿したらいいのかなって思って投稿欄も一生懸命見てたんですけど、うん、1回だけ出したことあるんですけど、
おお、
通んなかったですよ。
通ってたら多分今頃あのゲスト席にいるよ。
1回、たった1回だけ出してみましたよ。でもそれも全然、私もつけペン、うん、全然触ったことがないまま書いたので、
うん、
つけペンじゃなく普通の黒いペンで、うん、でもトーンは貼って8ページぐらいの短いやつを出しました。大きい原稿用紙買って、
はいはいはいはい、
1回で通るとかすごいですよ、やっぱり。
いやいやいや、いやでもその時は、うん、全然分かってなかったんで、
はいはいはい、
もうインクはにじみまくってですね、もう汚いけど私はプロっぽいとか思いながら、なんかやっぱ本物の道具使って書いたんで、
そうだよね、う
ん、プロっぽいって思いながら出してたんですけど、今見るともうなんじゃこりゃみたいな、なんじゃこりゃみたいな、画用紙みたいなみたいな、いやひどかったです。でその後、うん、漫画スクールっていうのに投稿して、
はいはい、
まあ、徐々に賞をいただいてっていう感じですね。う
ん、すごいよ。だからね、やっぱりもちろん素質もねさることだ、そこでまた努力をして、そうそう、やっぱその100枚書いたのもやっぱ、
ね、う
ん、
そうですね、
やっぱ枚数
書けば書くほど、
書けば書くほどね、よく漫画家を養成するときにね、とにかく書けと枚数をこなせってよく言うけど、やっぱ本当にね、その、歌を歌う人はとにかくひたすら歌うじゃないけど、やっぱ稽古をなるからね、やっぱこうイメージだけじゃなくて書かなきゃダメだっていうことだからね、ひたすら書いて、はい、そしてデビューが
決まるわけですが、
はい、
はい、うん、そうですね、
うん、
その日はすごい覚えてて、
はいはいはい、
まあ、電話がかかってくるわけですよ、
うん、
電話がかかってくるとは聞いてたんですけど、
はいはい、
担当さんがつくのがすごい遅くって、
うんうん、
普通はなんか努力賞っていうものを取ったら担当さんが必ずつくらしかったんですけど、
デビューしてなくても担当さんが
つくんですね。そっかそっか、
で、
う
ん、
指導して、金の卵だからね。
でネーム指導とかしてくださるらしいんですけ ど、
はいはい、
私努力賞3回取ってもつかなくって、
あら、
なんかこういうもんかなと思ってて、うん、でなんかそのやっとデビュー作を書く直前に連絡があって、
はいはいはい、
ついたんですけど、
うん、
だからデビュー作初めてネーム指導してもらった作品だったんですよ、うん、
あ、すごいね、
それまでは誰の手も借りてない状態だった
んですよ、借りてなくて、
まさに努力してたんだね。
そうですね、
一人努力賞です。なんか右も左も分からずみたいな、
担当は少し努力しろよ。
そうですね、なんかでデビュー作のネームを、うんうん、ネームっていう絵コンテを見ていただいてたんですけど、
はいはいはい、
やっぱリテイクがすごく多くて、うん、それまでは好きなの書いて原稿にしてハッて出してたのが、
うん、
もう 32ページを9回ぐらい書き直ししたんですよ。
絵コンテっていうのは、はい、あまり詳しくないんですけど、その原稿用紙に鉛筆で書いたもの
とか、いや、コピー紙に原稿さながらにちゃんとコマを割って、
う
ん
ね、
下絵の下絵みたいな、
なんとなくラフで書いてセリフがあってみたいな、
アニメでいう絵コンテです、
まさにコンテだね、
の状態 で、
うん、で OK が出たらそれを今度は
原稿用紙に清書するっていう感じ
です。あ、なるほどね、コマ割りをして、ね、そのままをね、
9回も、
でも途中でもう嫌になっちゃって、
そうだね、
はい、あの今まで好きなだけように書いてふって出してたのに、出せないまま締め切りは過ぎていくし、早く出したいっていうのもあるのに、でやっぱ原稿作業の方が楽しかったんです、その時はもうすごいフラストレーションが溜まっちゃって、
そっか、でもそれがなんかプロの洗礼というかね、
そうなんですよ。でまあこれ以上は良くならないよねみたいなことを最後に言われて、なんかもうしょうがないから OK にするみたいな感じで、
あらあらあら、
そう、担当さんちょっと厳しかったんですよ、私の初代担当さん
が。
で、でそれで出した時に、まあこれもいつも通り努力賞って感じだと思いますけどって言われちゃって、そっかーっていう感じで、くそーみたいな感じで思ってたら、あの1ヶ月後ぐらいに電話があって担当さんから、はい、で、まあ、あんまり言わないわけですよ、はい、なんかゴニョゴニョ世間話を始めて、何のために電話してはんだこの人とか思って、はいはいはいって聞いたら、まあね、デビューということでねみたいな、
そうみたいな、
さらっと言われて、
努力賞じゃないのみたいな、
こっちの一生を決めるさ、
そうなんですよ、ちょっと待ってください、ちょ、私は聞き逃しませんよみたいな、ちょっと もう一回リピートして、正座しつつるんで、もう一回お願いしていいですかみたいな、
正しい正しい、
3219みたいな感じで、はいはい、デビューになりました。
あれ、おいおい、ちょっと、はい、いるその人まだ
まだいらっしゃいます。
そう、あの俺がテーマした。
いやでも厳しい愛かもしれないです
ね。ね、でもね、逆に何とかだよって、まああれだろうし、逆に多分アリナちゃんだったら、きっとあの、さらっとしたしてあれした方がなんかもあの頑張るんじゃないかなとかね。
どうなんでしょうね。なんか多分、担当さんの目からはすごい調子乗ってるように見えたらしくて、あの私は全然自信なかったのに、なんかあんま調子乗らせちゃいけないみたいな感じで、すっごい厳しくしてたら
し
い、
ね、した方がいいと、
絶対ダメだ、ダメ、
褒められて
伸びる、俺褒められて伸びる、もういいよいいよって言わないと、でしょでしょって言わないと、でも逆に言うとそれはでも、ね、ちゃんと聞き逃さなかったし、しっかり聞いて、でデビューだって、今だちゃんと覚えてるわけだから、
はい、
やっぱり良かったのかもしれない、
そうですね、
そしてデビューしました、
はい、
どうでしたか、そのプロに、プロで今までね好きなこと書いてたのが、はい、まあ、そういう、まあ、洗礼も受けて、
はい、
でも自分のね書いた原稿が本にね、しかも憧れのというか、ね、読んでた雑誌にね、
なんか、はい、で初投稿からデビューまで2年で私デビューしたんですよ。
すごいわ。
でその中に4コマも書いてたんですけど、合計本数が11本か12本ぐらい で、
はい、
であんまり自分的には修行せずにデビューしちゃったっていう、あの漫画を書き始めて2年でデビューしちゃったんで、あんまり修行できてないっていう意識がすごい強くて、なのにやっぱプロになったらもう一作1ページ1コマが命取りみたいな、それで勝負していかなきゃいけないし、その作品がダメだったらもう次がないっていうので、いきなりはい戦ってくださいみたいな感じで表舞台に出されちゃったっていう、
いきなり現場だもんね、最前線だもんね、ドーンとね、
がすごい意識的にすごい強くて、なんでもう最初の頃はもうノイローゼになって毎日泣いてましたね。
はあ、もう10代の頃でしょ、まだ。
そうです、10代です、18歳でした。
10月からそれこそね。
いや、
あら、
でもまあできてる子もいるので、弱音も吐けないし、やっぱり先輩の先生を引き合いに出されて、まるまる先生はちゃんとできてるよとか言われると、できてない私が悪いんだなっていう、
またそれもね、痛いけなね、少女をね、そういう風にね、編集者がですね、みたいな、ちょっと待てよ、みたいな、何も知らないのをいい子、この業界はそういうもんだから、みたいな。
そういう
やつが一番おさくさんだけどさ、お前はどうなんだよ、みたいなね。あとでも頑張ったね。
そうですね、頑張ってましたね、あの頃は。
はいはいはい、ね。ま、で、その、ま、漫画をずっとこう書いてる中に、はい、ま、ま、で、ま、アニメも好きで、漫画も好きで、
はい、
で、ま、漫画家の道をこうする中で、ラジオは、
はい、
どういう、やっぱり漫画描いてる時にずっと聞いてた、
そうですね、投稿 投稿始めて、うん、やっぱり、まあ、外でもめっちゃ遊んでたんですけど、
はいはいはい、
あんまり閉じこもって何かをするっていうことが、うん、まあ、絵を描く以外に、うん、漫画ってやっぱ時間かかるんで、
ね、
さらに詰めて描かないと描けないっていうので、
はいはい、
あと深夜に、
はいはい、
一人で作業してるっていうので、うん、でその当時は深夜番組とかも地方だったのでそんなになく、
そうかそうか、
そうなんですよ、ね、なんでそういえば、うん、アニメ雑誌によくラジオのこととか載ってるなって思って、アニメ系のラジオってあるのかなと思って、うんうん、そこで探し出したのが結構きっかけで、
うん、なるほどね、
そうなんですよ。でその当時ファンロードっていう雑誌、
はいはいはい、はい、ううみたいな
使ってて、
同じ営業やってました、ね、
ファンロードの裏に、
はい、
それこそマミエの、
はいはい、
ラディコミの、はい、電波とか載ってるわけですよね、
はいはいはい、
ここに
ナンバーヘルツという、はい、
広告ページでね、キングレコードのね、
そうなんですよ、
それ俺が作ってるページじゃねえかよ。
そうなんですか。
広告ページは営業担当なんですよ、はい、そこ。
なるほどなるほど、
はい、まさにそのファンロードの裏表紙を見て、
はい、
ちょっと待てよ、ちょっと、あ、種村オリナを作った中にもちょっと入ってる、ちょっと入ってる、ちょっと入ってる、そうでしたか、
はいはいはい、そこを見て、うん、ラジオで、
はいはい、
だから投稿中とデビューしてからもうずっとラジオのお世話になってて、
う
ん
う
ん、でラジオでアニメソングにハマったんです
よ、
ね、
お
でも、はいはい、やっぱかかってできたり、毎回 CM とかで流れてると、う
んはいはい、
ついつい気になっちゃうし、うん
はいはいはい、
でその当時そのラジオきっかけでアニソンにハマってから、うん、有線とかも仕事場に導入したんですけど、
はいはいはいはい、
有線って曲名言ってくれないじゃないですか。
あ、そうだね、
確かに曲名言
っちゃう、これ何だったのってなる。ラジオはちゃんと曲名とかも言ってくれるんで、CD ショップでも探しやすくって、
はいはいはい、
ですっごいアニメソングを買い出すようになっちゃって、もう原稿料ほとんどアニメ CD に消えちゃって、すっごいハマっちゃって、
はいはいはい、どの辺特にその時代だと、
その辺だとやっぱキングレコードさんが、ね、やっぱキング
がね、まあ、キングレコードは
すごくって
メインスポンサーだったしね、はい、マリシャの番組なんかも、
はい、やっぱ林原さんの曲もそうだし、
はいはいはいはい、
結構キングレコードさん
スターチャイルドレー
ナー、そうなんです、スターチャイルドはもう出たら買うって感じですよ、
あら
そんぐらい好きで、
はいはいはい、
でその後まあ有線も導入して、うん、もう有線はもうギャンブルで、はい、これ多分なんかの見たことないけど、うん、なんかのアニメの曲の気がするみたいな、
そばにその時いりゃ、あ、これはね狼少年剣だよとか、ね、
いやもう
これはね有線少年パーティーだよみたいなね、
あ、曲名を言ってくれるみたいな、
ね、昔のやつは全部言うけどね、タイトルなんか必ず言うからね、
あ、そうなんですよ、
最後にダーンってなるけど、
そうなんですよ、森幸之丞先生の作詞だと必ずタイトルが、うん、歌内に入ってるから探しやすいとかあるんですけど、
はいはい、あ、そういうの分析もして、はい、本当じゃ好きにね、
すっごいアニメソングが好きになって、
いいないいないいな、
もう家には白黒アニメのアニソンから揃ってます、
はいはいはい、
もう遡るくらい大好きになっちゃって、
あ、分かる分かる、
本当に白黒のオバキューとかパーマンのアルバムまで持ってます、
うんうんうん、おー、すごいすごい、石川
さん、石川さんが大好きで、ね、そうなんですよ、
お化けのキュータ
ロ
ー、すごい、この若さでお化けのキュータローのカッコ白黒を語る女性はすごいな、
すごいですね、
へー、うん、でもなんかね楽しそうに話すだけで、愛がね、伝わってくるね。
はい、
アニソン愛があって、
ね、そう、大好きなんだなって。
漫画愛があってね、うん、アニメ愛があって。で、そうやってラジオを聞いて、出てね、
は
い。そう、だから、そのね、うん、種村アリナさんが、
はい、
やっぱりリスナーで、
うん、
デビューしたって、まあ、さっきの話になりますよね。はい、だこうやって、だから我々がね、関わったもので、
うん、
ちゃんとプロになって立派にやってくれてる人がいるんだと思ったら、これはねパーソナリティ冥利につけた小森まなみちゃんなんかすごくね嬉しかったと思いますよね、
はい、いやもう本当まみねにはよくしていただいて、
ねね、ありがちゃんありがちゃんってずっとね、でちょうどさっきの写真のね、
はい、
時にお話をさせていただいてね、で、あ、こうやってでも頑張ってね、でそれは他のリスナーに対してもすごく励みになると思うし、自分の夢を叶えてね、
そうですね、同じようにラジオを聞いている中の一人が夢を叶えてるんだったら、うんうんね、自分が今持ってる夢ももしかしたら叶うかもしれないってすごい勇気になると思います、う
ん、ね、いい話聞けるよね、
うん、
じゃあちょっと一回コマーションでーす、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、アリアッチもいるよ、
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽ 稿です。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同人印刷なら猫の尻尾にお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。アリナの秘密も教えてあげる。
というわけでですね、
はい、
今日は種村有奈さんにお越しいただいて、やっぱりね夢は叶うね、
うん、
いいね、
はい、
ね、でやっぱご自身 もう才能もさることながらね、うん、努力されてる、うんうん、すごいよね、
してるんですかね、努力って自分じゃ分かんないですよね、うん、
だからちゃんとねリボンがね、うん、努力賞3回もくれるわけですよ。
努力賞っていう、
あんた努力してるよって、もうすごい努力してるっていうね。でもこうしてね、
はい、
今もご活躍でございます、はい、そんなね種村さんに今日は質問がいろいろ来ております。
はい、メールが来てるのでご紹介したいと思います。
お願いします。
はい、まずラジオネームレフリーペーターさんからです。マスターレナちゃんごきげんよう。
はい、ごきげんよう。
さよう
なら。
そして種村先生ようこそ秘密基地へ。
どうも。
自分が種村先生と言いますかアリナッチを知ったのは、
はい、
マミさんのラジコミでリスナーの漫画家さんの作品がアニメになるっていう話ででした。
はい、
ってことはあのイベントに行ってたってことですかね。
うん、私、まあ、番組でもよくね、
あ、なるほど、
ね、種村有奈ちゃんがね神風街道ちゃんでねみたいなね言ってたからね、はい、ね、
なるほど、う
ん、
その後ジャンヌやタイムストレンジャー強行、はい、フルムーンを探してなどを読ませていただきました。うん、そんな有奈ちがゲストということで今回の放送は非常に楽しみです。好きな有奈ちキャラはタゴ作です。
お
そうです。
はい、
はい、ね、続きましては、はいはい、
質問なんかも来てますね。
質問来てますね。うん、ラジオネーム普段塾赤推しさんからです。種村先生こんにちは。はい、私は有奈先生&普段塾が大好きです。
はい、
私が普段塾のファンになったのは普段塾物語を読んでからなのですが、
はい、
有奈先生はどうして普段塾のファンになったんですか。
あ、お、はい、普段塾というアイドルグループ、はい、うん、の漫画をコミカライズで書かせていただいたことがありまして、あのコミックスも出てるんですけど、もともと普段塾のあの桃太郎くんっていう子と友達で、そうなんですよ、でライブに来てくださいと、あのプライベートでモンハン仲間だったんですね。
あ、モンスターハンターね。
そうです。
はいはいはい、
でモンハンやってた時に、うん、いやライブあるんで見に来てくださいよって言われて、あ、行く行くって言って見に行ったらハマっちゃって、でしかもなんかオタクアイドルみたいな感じで売ってて、ね、ちょっと二次元から飛び出してきたようなっていうアイドルだったんで、ね、これは漫画になるなと思って、で最初私は連載をちゃんと他に持ってたので、ちゃんとできないかもしれないと思って、はい、違う作家さんを紹介して、
はいはい
はい、書いてもらおうかなって思ったんですけど、いやこれはいやもう他の人には任せられないと思って自分で
愛だよここは
書くしかないと思って、
はいはい、
で書いたんですけど、書いたらさらに愛が深まっちゃって、なんかやっぱり知れば知るほどじゃないですけど、やっぱちょっともう半分書いたのもあってちょっと半分親目線っていうところもあるんですけど、ちょっとあの見守りたいみたいな気持ちもあり、でも半分はもうあのほっといても目に入っちゃうくら
い
あのほっとけないっていうか、いつの間にかもう夢中になってるっていう感じで、今一番私の中でもう独占してるアイドルですね。
なんか全国結構追っかけてますよね。
そうなんです。なんで知ってるんですか。
まだちょっとブログを読みました。
あ、そうなんですか。
だから福岡にってあれ福岡に住んでないよねアリナちゃんって思って、
はい、全国8カ所全部回りました。はい
はい、
全部福岡も仙台も新潟も名古屋、うん、大阪北海道、う
んうん、
東京、
すごいな。ね、普段塾の皆さんは一度ご一緒したことがございまして、
はい、
というか、スーパーアニソンスピリッツ夏のアニメジャパンフェスティバルに、
はい、
去年一昨年かなゲストでね、うん、来られましてね、
はいはい、私見ました。そういえば
来たでしょ。見たでしょ。
はいはいはい、見ました。そうそうそう、そうだそうだ、
はい、プロデューサーの あの花輪さんによく似た方、
はいはい、
よく似た方ね、
はい、
ね、佐賀の、はい、SAGA 佐賀の花輪さんによく似た方がね、
はい、
こうプロデュースされてるってなんて話から、うん、でちゃんと一人一人なんか武器持ってね。
そうなんですよ。
ちゃんとパフォーマンス、
ね、はい、
すごかったですよ、
うんうんうん、
でなんかたまたまその花輪さんによく似た方と、
はい、
あのお友達というかなんか 水木一郎兄貴が、はい、なんかあのとてもあのこうね普段塾と親しい中野婦女子シスターズの、うんうん、なんか後見人というか校長先生みたい な, なんかそういうのもあれだったん で,、はいはい、でそういうつながりもあったんでなんかみんなでねステージをね、うん、大いに盛り上がった、はい、ことがありましたね、はい、あの普段塾ですか。
はい、そうなんです。あの
かっこいいイケメンたち
に撮られてますね。
めんどくせえないろいろ、はい、うん、あでも、うん、そうか、うん、だからさっきのそれこそ、うん、漫画ドリフターズとかコント55とかピンクレディーじゃないですか。
そうです、
ね、まさに、ね、まさにね、
はい、
まあ、そういう漫画をご自身でも書かれてるということだったですね、
うん、書いてさらに好きになってしまうという、
やっぱ愛だね。、
はいはい、続きましてはですね、うん、ラジオネーム青のあさんからです、
はい、
こんにちは、先生の大ファンでリボン子の中1です。
中学1年生、
中1、
結構メールの年齢層20代ぐらいが多いんですけど、うん、中1初めて、
中1、20代以上
です、ね、以上ですね。
リアルタイム読者ってやつですね、私の。
しかも牛尾ちゃん大好きですって書いてあるんで、はい、牛尾ちゃんは
新指導名クロスの、はい、キャラクターです。
ええ、ね、なんか知ってんな、
だって大好きですもん。
ね、今日あのちなみにスタジオにはですね、本当に種村さんの作品編集がずらーっと、
はい、
ね、
担当本が並んでおりますが、
これみんなあの、
はい、
例の私物ですね。
うちの本棚から普通にスッと持ってきただけです、
ね、あで社長の私物も入ってます
ね。そう、社長の私物もあります
ので、みんな持ってんだよ、すげえな。
私も持ってますけどね。
ああどうもありがとう。はい、はい、どうぞ。
ですね、質問、先生に質問があります、はい、先生がキャラやあらすじを決めるときに大切にしていることは何ですか。応援してます、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。ですね、はい、インスピレーションですね。
お、直感ですか。
はい、はい、まず、いつも作品は私タイトルから決めるんですよ。タイトルだけで作品の8割決まっちゃうと思うんですね。でやっぱタイトルがキャッチじゃなければ誰も獲得できないし、もし、例えば文字だけで紹介されるときにやっぱ何も材料がないけど、うん、タイトルでどれだけ人を引き込めるかっていうのがあると思うんで、うん、まずタイトルを決めて、うん、で、うん、そこのタイトルから膨らましていって、うん、でキャラクターをまず絵を描くんですよ、
うん、
でその子をじっと眺めて、うん、この子はちっちゃい頃からここに育つまでなんて呼ばれてきたんだろうっていう名前探しみたいな、うん、やっぱ音とかであると思うんですよ、うん、この子作業が似合うなとか、うん、な行だなとか、うん、ま行だなとか、
はいはいはい、
でそこの行で決めてって、いや、ま、いや違う、み、あ、み、みっぽいこの子みたいな。そうなんですよ、
そうなんです。確かにでもタイトルは私、うん、まあ本当にもともと漫画が好きなので、はい、勝手にこう次出ても好きって思うのかもしれないですけど、はい、でもやっぱフルムーンを探してとかすごい印象的ですし、うん、なんかそうですね、全ての
タイトルがすごい、満月と書いて
フルムーンと読むんですよ、ね、はい、そうなんです、うん、とかもう紳士同盟クロスとかもなんかクロスがついてることにより、うん、あ、なるほどねって思うところが読んでたらあったりして、
十字架だものねこれ。
そうですね、
カタカナでクロスとかないんだもんね。
友達にメールで送るときにクロスを探すのが大変なんです。クロスの最新刊買ったっつうときにこうクロスクロスクロスって
間違えてプラスになっちゃ
う。ちゃんとクロスに
します。足す買った足すみたいなね。
そうですよね、確かに、はい、そういうのすごい印象にあります。
神風怪盗ジャンヌ、
はい、そうですね、なんか怪盗ってこれをこの漫画を書いたときに初めて知ったんですけど、うん、怪盗って造語なんですよね。
ああ、はいはいはい、
そうなんです。昔の小説家さんが作った言葉
らし
いんですよね。
なんかまあ怪盗ルパンとかこういう、ね、普通に今言うけども、はい、そうかそうか、後付けだよね。
そうなんです、だから当時は辞書にもなくて、うん、
はいはいはい、
あ、そうなんだって、まあ、した豆知識なんです
けど、あ、いやいや、
まあ、神風っていうのは、うんうん、すごい好きな言葉だったんです。あの怪盗なので、
はいはい、
もう風のように速いみたいな意味合いで最初はつけて、う
ん、はい、
でジャンヌは、うん、ジャンヌダルクの生まれ変わりの女の子の話だったんで、最初投稿作で一回書いたことがあって、
はいはい、
その時は神風怪盗ジャンヌダルクっていうタイトル で、
なるほど、
で連載でもそれで行きたかったんですけど、もう担当さんが長いみたいな、ダルクいらないみたいな、え、ジャンヌでいいんですかみたいな、私はなんかきっちりしないと嫌な性格なんで、
はいはい、
でもダルクがまでが本名だしみたいな、いや、いらないいらないみたいな、でも今となっては切ってよかったな、
うん、さんもいいよね、
神風
怪盗ジャンヌダルクよりもね、うん、やっぱり神風怪盗ジャンヌ、うん、うん、
はい、そうですね、
やっぱり編集さんプロだね。
そうですね、確かに本当にプロだなって思
います。そうか、ジャンヌな、いや、そうか、怪盗ね、あ、そう、結構そう作家さんが、うん、 なんかありそうな単語とかなんかなんだけど、実は作家さんが作ったなんてね、
はい、
よく子連れ狼にあるね、
はい、
冥府魔道なんていう言葉があってさ、はいはい、ね、狼一頭が我ら親子を冥府魔道に生きるなんて、そんな言葉はない、ね、うん、あれ小池和夫先生が作ったやっぱ造語だったね。でもっと分かりやすいの忍者、仮面の忍者、赤影の忍者、
はいはい、
ね、あれは造語なんですね。
あれ
はね、
忍び、
うん、忍びのものだから、うん、まあ、忍びのものっていうことでそのまま、うん、お忍者、うん、忍者にした、うん、これ柴田連三郎さんが作ったんですこれ、で昔はだから当時はだからその忍者名とは言ってない、ラッパなんだよね。
ラッパ、
ラッパ、うん、
ラッパーじゃない、
ヨーヨーヨーじゃなくて、いやそんなにあの派手だったらちょっと忍者地味じゃなきゃいけないから、
仕事できない、
いわゆる乱れる、破る、乱れる、破るラッパっていうね。だから仮面の忍者赤影でも第1話ではね、ラッパっていう言い方をしてるんだよね、はい、うん、だからね本編であんまり忍者っていう自分では忍者って言ってないんですよ。ただあのタイトルとして仮面の忍者って言ってるけど、あの忍者は本当は忍びのものから来るいわゆる柴田連三郎さんの造語だっていうね。
それがもう今当たり前のように
当たり前に忍者、ね、もう忍者戦隊とかあるぐらいだからね、本当はラッパ戦隊だ。
近年では流浪にもそうですよね、
うん、あ、そうかそうかそうか、
先生が作られた、
はいはいはいはい、
そうなんですね、はい、ね、
コミックスで書かれてました、そんな言葉はありませんのでって。
おー、そうかそうかそうかね。だから作家の人がこうそうやって作品世界でこうバンってやると、
うん、
なんか妙にみんな納得するね、
うん
うん、
こうなんだって思っちゃいますね。
怪盗、そうかそうかそうか、うん、昔なんか東映で怪盗ラレロ、これギャグだけどそういうドラマもあったのね、怪盗ラレロなんですね、うん、それはあのちょっとギャグだから、あの怪盗の会が心よいっていうね、
うん、
盗む人っていう、うん、宇宙から来た怪盗っていうね、そういうまあ設定のドラマだったんだけど、
うん、
でも普通にね神風怪盗ジャンヌ、
はい、
ダルクじゃねえな、確かにな、
はい、でもそのジャンヌって言ってて、うん、後からジャンヌダルクっていう単語が出てくるのがまたいいんですよ、うん、
あ、
コミックスの後半になってから、あ、ジャンヌってジャンヌダルクのジャンヌだったんだって後から思えるのがまたなんかこうなんていうんですかね、まあ、その 本人というか昔の映像も出てくる状態でジャンヌダルクっていうのが出てくるっていうのがまたすごく印象的でいいんですよ、うん、
今日暑いね、
はい、
朝語るね。
でも、まあ、あの草壁マロンちゃんはですね、この主人公の、うん、
はいはいはい、
なんかすごく悩んだりもするんですけど、うん、すごい元気で、うん、でも実は悩み事が、些細なことでも悩み事があって、
はいはい、
でも両親のこととかも悩んでたりしてっていうのが、うん、なんかこうその年、私のその頃の気持ちにすごく合ってて、うん、やっぱりそういうのがこう一個一個作品、みんな女の子元気だけど悩みがあって、
うんうん、
こうちょっとしたことで共感できるっていうのが、うん、すごい有名先生の作品の私の大好きなところです。
ありがとうございます。
それでは今日、進めて。
はい、ですね、次の質問いきます。
はい、
すごいわ。
ラジオネームちなほさんから。
はい、
有名先生こんにちは。
こんにちは。
私は有名先生の大ファンです。有名先生の漫画は個人的にすごく好きなのですが、
はい、
それ以上に有名先生の絵が大好きです。絵は温かみがあって繊細ですごく綺麗、見てて飽きません。そんな先生に質問です、
はい、
先生は絵を描くときどんなことに気をつけていますか、それと有名先生流の絵の描き方はありますか、
と。なるほど、より革新的な、今度はね、さっきはあらすじとかタイトルの話だったけど、
そうですね、
絵か、
いいです、
私あの未だにアナログで絵を描いてるんですよ、
はい、パソコンデジタルはしない、
しないということで、手書きであの筆で塗ってるので、あったかみっていうのはそのためかもしれないですね、手書きなので、
は
い、
うん、
で手書きでカラーインクで塗ってるんです
よ、はい、ね、今さっきも言いました、この並んでるこう単行本がずらりと、うん、まあ、もちろんね4色カラーでございますよ、
はい、
ね、これ手書きで、
はい、手書きで、
すごい綺麗ですよね、うん、はい、こういう効果とかその白い点々が飛ばしたり、はい、こうぼやけたりするのも全部あれですよね、手で、
はい、
飛ばしてるってことですもんね、
すごい、
すごい
努力だね、努力の人だね。
見てて思うんですけど、本当これ普通にただ見てても超時間かかりそうっていう絵ばっかりな気がするんですけど、
そうですね、なんか私細かい作業が好きなので、もう家でこういう雨の日に、
はいはい、
もうこういう細かい作業を好きな DVD をかけながら延々とやってるっていうのがもう大好きで、
おいおいおいおい、
もうたまんないですね、そういう作業してると、あの、あ、幸せって何回も言ってます、はい、まあ、気をつけてるのは、
うんうん、
丁寧に描くっていうことですね、 はい、とにかく、同じ作業、例えば広い面積を同じ色を延々と塗るときとかって、うん、途中でやっぱ誰でも飽きてきちゃって、うん、途中からガッてダダクサに、ダダクサっていう表現ですね、雑になっちゃうと思うんですよ。そういう時は本当にスペースを決めておいて、
はいはい、
ここをやったら休憩するとか、うん、そういう集中力を持続させるように自分で工夫しながら、
うん、
とにかく雑にならないように、
うん、
丁寧に丁寧にって、で、うん、下手でも丁寧に書けば、うん、なんとなくまとまって見えるっていう私の中 の定義がありまして、
はい、
なんでとにかく下手でも、うん、とにかく丁寧にやることって大事だなって昔から思ってます。
ちょっと今日は漫画家を目指す子にはぜひこれ聞いてほしい番組
に ね、 ね、
はい、なんか種村有田先生の漫画家講座みたいな、ああでもいい、丁寧に大事、大事なことですよね、
はい、
プロの言葉ってのは重いね、
はい、
あ
続きましては
、ね、はい、
ラジオネームカンナさん、
はい、
はじめましてカンナです、
はい、
私は種村有奈先生がとっても大好き&尊敬しています、
はい、
私も将来漫画家になりたいと思っていて、はい、いつも先生を目標に書いています。今私は高校生です、はい、なので今からどんどん漫画を書いていって、いつかリボンで漫画家として頑張れたらいいなと思っています。そこで先生に質問なのですが、
はい、
漫画を書く上で気をつけていることなどはありますか、教えてください。
はい、まあ一つです。自分が面白くないと思ったものは書かない。書いていくと、
うん、
必要に迫られて、
はいはいはい、
段取りでここは入れなきゃいけないとか、ここがないとつながらないとか、
はいはい、
いろいろ段階踏んじゃうことがあるんですけど、はいはいはい、一回そういうネームを担当さんに出したときに、もう全部いらないって言われて、
お
ー、って思って、先月の続きでここの説明がないと話つながんないですよみたいなこと言ったら、書きたいのって言われて、いや書きたくはないですけど、でも必要なことなんでって言ったら、書きたくないものは書かなくていいって言われて、誰もそんなとこ読んでないって言われちゃって、もう雷に打たれたかのように、いらないって思って、
ね、一生懸命考えたのに
確かに、
あ、なるほど、
ここ必要ですよ、でも誰も書いても読まないよって言われて、そんなところ、そっかと思って、でもいいんですね、担当さんが言ったんですからねみたいな、私は必要だぞみたいな
言ったよ言ったよみたいな
で出したら、やっぱそっちの方が人気があって、
だから担当もプロだから
本当に、
ね、まさに、
でやっぱ後から考えると、その必要な段階の部分がもう半分以上取られてて、漢字の書きたいところが逆に隅に追いやられてたり、あんまりページが裂けなかったりしてて、後から考えると本当に担当さんの言う通りで、もう書きたいとこしか書かなくていいし、読者も読みたいとこしか読まないんだなっていうのが、で特にちっちゃい女の子向けでリボンを書いてるので、さらにそういう段取りとか説明とか誰も読みたがらないと、逆に大人の人は説明とか設定とかを重視する、は
い
は
い、どうしても ね、
そうね、
やっぱ対象の雑誌にちゃんと合わせて書かないとプロじゃないんだなっていう、
そうかそうかそうか
っていうのはすごい学びましたね。だから自分が本当に面白いと思ったことだけを突き詰めて書いた方がいいと、特に若いうちは特に、でデビュー前は特に雑誌のこととかを考えるのはプロになってからでいいので、今は自由に書ける唯一の時間だと思って、本当に好きなものだけを書いた方がいいと思います。
おー、ちょっと俺漫画家になろうか、ないないないないないないないそうだね、説得力あるわ、
すごくありますし、なんかすごく読んでる一ファンとしてもすごく説得力があります。その、やっぱり有奈先生の漫画を読むと、ここいいなってシーンがバーンって書いてあって、すごく見ててこう気持ちがこう入るというか、泣けちゃったり、なんだろう、よくわからないもやもやとした気持ちになるんです、でもはっきりとしたことは書いてなかったりするんですけど、このもやもやってする気持ちがになりたい、いいなって思うので、また読んでしまうんですよ、なのでなんかすごく思いました、こう思ったことをそのまま書いていくっていうのが、はいはい、
今日はレイナちゃんも暑いです、
すいません、
いやいやいや、いや番組的にも今日とっても新鮮です。
あ、そうですか、
というかね、いいいいわ
ありがとうございます。
ごめんね、なんか単純なんかいいしか出なくてさ、
あ、いいいいいい
ボキャブラリーが少なくてごめんね、いや、あのね、響く すごくいい、あの で、うん、でアリナちゃんが本当にきちんと実践されてきて、うん、で、はい、今日のちゃんとさ、うん、こういう地位を築き上げた、うん、そこには本当にもうさっきも話したけど努力をしっかりされて、うん、才能も素晴らしいし努力もされてて、うん、でまた今こうやってリスナーの方の、ね、質問に対してまた真摯に答えてくれてる、うん、ねもうなんかいい番組やってんな、自画自賛だよ、自画自賛だよ、
いや
本当にね、
う
ん
うん、でもやっぱり、うん、こうねあの漫画がただ好きな子も、うん、なりたいなって思ってる子も、うん、他の夢がある子もこういう話を聞けて、うん、もしかしたらすごくこうあなるほどって思ってる感じがいっぱい出てるかなって今日すごく思います ね、うん、
そうかそうか、だからまあ好きなものをまずじゃ書いてみてね、うん、でやっぱりその本になった時ってねやっぱりさっきの、ねはい、あれもそうですけども
そうですよね、
嬉しいですよね、これは
嬉しいですね、でも、うん、
でも
あのリボンのコミックスって、うんはいはい、発売日がちょうど締め切りの前後で、
はいはい、
あ私未だに自分のコミックスが発売日に並んでるとこって1回ぐらいしか見たことないですね、
もう本屋さんに行ってる場合じゃない場合じゃない
そんなことなの今みたいな次の締め切りみたいなな
るほど
そうかそうか
そうなんです、
あで例えばまあじゃあでもこうちょっとこうねあの時間ができた時とかに本屋さんに行ったら、うん
はい、
なんだ自分の本が並んでたりとかっていうのは嬉しいでしょう、
嬉しいですねやっぱりすごい嬉しいです、うん、あこの本屋さんちゃんと一巻から全部揃えてくれてるとか、うん、あ平積みにしてくれてるとか、うん、すごい
サインしてきましょうか、うん、みたいな
そうですね、なんか、うん、あの普段塾のツアーで回ってる時は、うん、出版社さんの方からちょっとお願いして、うん、アポ取っていただいて、うん、あのせっかくなんで、うん、新潟とか私行ったこともなかったので、書店さん回ってサイン本貸してもらったりしました、
う
ん、
でもそういうのすごく嬉しいですよね、もう
サイン化したことない土地にせっかく行くのに、
うんうん、そりゃそうだ、
やっぱりそこにいるファンの方に何かしら、うん残しておきたいっていうのがあって、う
ん
う
んね、せっかく行くんだからいいな、ちょっと普段塾も役に立ってるねそれそれ普段塾の方も嬉しいよ ね、なんか相乗効果でね、そうかそう自分のねだってこの単行本とかだったらねこの並ぶわけじゃない、並んだ時に種村ありなっていう名前がこうパッと刻まれててさ、これはやっぱり嬉しいよね、あの僕中学の同級生にやっぱりいつも漫画描いてる子がいて、であの卒業文集じゃないですけど卒業するときにサイン帳とかって回したでしょ、私のこと忘れないでとか僕のこと忘れないでねみたいな、でねいつもその漫画を描いてる子がいて、その子はやっぱりこうちょっと自分の似顔絵みたいなのでこう手を振ってるような絵を描いて、で将来私目の本が出たら買ってねなんて書いてあって、もうペンネームもできててサインまでちゃんとしてあって、ね、でいつも漫画描いてる子だから漫画うまい子だったんでね、うん、あそうか漫画描ける子だと漫画家になって本屋さんに自分の名前が出るんだ、うん、そういうのいいなってこうね、うん、すごい漠然とね思ったことがあって、でもうわ漫画俺描けねえしなとかなんか思いながら、でもまあ巡り巡ってそのスタントマンの時の話をちょっと本にしてみないかって言われて、まあ本を出させていただくことになった時にやっぱ本屋さん行ってね、なんかあ俺の本並んでるみたいな、俺の名前じゃんこれみたいなねって時にはすごい嬉しかった、もう本当僕なんか1冊2冊の世界ですけど、でもこうやって種村さんみたいにもうダーッとね単行本がいっぱい並んでたりね、これはすごいよね、
はい、
うん、でそこにさらにジャンヌがアニメになります、
はい、
これどうなんですか、自分の書いた作品が動くわけですよ、
はい、
これはどうなんですか、
なんか、うん、でも当時私まだ19歳で、うん、あのアニメ化された時は、
はいはいはい、
あのもう編集部の人に、うん、もうジャンヌはお嫁に行くようなものだから、
うん、
あの口出しはしないようにって、
はいはいはい、
きつく言われまして、
はいはいはい、
19歳の小娘に子供がお嫁に行くって全然ピンとこないことを言われて
私がまだ行ってないわよみたいなね
どっちかというとお嫁に行く世代なのにみたいな
そうだよね、私行くわよみたいなね
思ってて、うん、だからちょっとアニメに関しては何もこうしてほしいっていうリクエストがあんまり出せなくて、
なるほどね、
うん、なんで結構最初はあのなんでしょうね、あこんなんじゃないのにって思うこともあったんですけど、ぐっと我慢してて、そしたら読者さんにもやっぱり、うん、あれはいいんですかみたいなことを言われてしまって、うん、でその時にあ たとえダメって言われても、うん、ちゃんと自分の意見は、うん、読者の人の代弁でもあるわけだから、うんうん、こういい子ちゃんぶって、うん、こう私文句ありませんみたいな感じでいてはいけないんだと思って、うんうんうん、そこからちょっとずつ言うようになって、うんはいはいまあ、ダメ元で、うんまあ、聞いてもらえないのはしょうがないとして、はいはいはいはい、もしかしたらあそれぐらいのことならって聞いてもらえるかもしれないっていうことは進んでリクエストしてました。
なるほどね。
でそこからは、うん、あのすごい気持ちよく見れるようになったしっていう。
あ、そうかそうか、ね、はい、あとやっぱりそのアニメになるとこう、まあ、マーケット自体もね、
そうですね、
ドワーッと広がるし、はい、やっぱりそのテレビで毎週やるっていうことによってその神風怪盗ジャンヌというそのタイトルもそうだし、はい、たくさんの子供たちが見てね、でそれこそジャンヌごっこをしたりとかね、はい、なんていう子なんかもいっぱいいるだろうし、だからもう僕らはほらなかなかさすがにそこまでの経験ってできないからどうなのかななんてね、うん、思ったんですけれども、そうかやっぱりね、まあ、アニメーションになるとまたこうい
ろんな
人が関わってくるからね。
そうですね、
うん、あのやっぱり石森章太郎先生がねやっぱりあの漫画の原作と、うん、あのテレビシリーズのいわゆる、うんまあ、仮面ライダーでもね、はい、あのやっぱ全然違うんですよね、うん、ものがね。でねあれはいいんだとあの先生が言うにはね、うん、で結局その自分の中原作は自分の中でもう完成してて自分の中でもうあの一つ終わってるという部分でしょ。でテレビというのは全く違う人たちがまあ、同じ、まあ、モチーフをもとに今作ってくれるんだけども、うん、当然その、表現する方法が漫画ではなくて、うん、実写ドラマであったり、うんまあ、アニメであったりそういうものだからそれは違って当然だし、で原作自体は自分の中で完成してるから全く同じものをあのもう一度見せられても自分の中で終わっているものをもう一回見せられても面白くないから、うん、逆にその人たちのオリジナリティで作ってもらった方が僕自身が楽しめるからっていうふうにおっしゃってて、うんうん、だからあのよくその原作とテレビと見比べるとあ全然話が違うとかね、うん、あの設定も違ってたりするんだけどそれは先生の中でいいんだっていうね、うん、ことを言ってて、でないと飽きちゃうんだよ俺って言ってて、うん、でああなるほどな、だからもうテレビはもうそれこそだけ嫁いだじゃないけども、うん、もうお任せ、その代わりいいもの作ってくれよと、うん、で一生懸命作ってくれればいいよと、うんでまあ、もちろん手は抜かないから皆さんね一生懸命作ってくれれば、うん、それをだって自分の原作に忠実にやったらオチも全部分かってるわけだから、うん、そんなの見たくねえよっていうね、うんうん、っていうことを話されてて、うん、あなるほどなっていう風にね、なんか僕らだとあの忠実にやんなきゃいけないんじゃないんですかとかね、イメージがとか思ってたけど、意外にね淡々といや同じもの見せられたって面白くねえだろうって言って、ね、あのオリジナリティのあるもの作ってくれりゃその方がいいんだよって言ってて、あなるほどね、そうするとたくさん作品書けるんだ、へえみたいなね、ありましたけれどもね。だけどアニメにもなって、そしてこんだけの本がいっぱい出ててたくさんの女の子たちにねもう夢をね、まあ、その代表選手がこの目の前にいますけれども
絶対大人になってるけど私は
いやいやいや、
はい、
へえすごいね、うん、僕はやっぱり男はあんまりあの少女漫画を読むという習慣がなかったので、
そうですね、
うん、だから結構でも高校生ぐらいになると割とこうね、うん、あの花夢とか見てるやつとかいて、うんうんうん、で逆に僕らうわ気持ち悪い何やってんのお前女の子の見てんのなんて思ってた口だったんだけれども、やっぱりいいものはいいんだよねそれはね、うん、だからやっぱアニメにもなったり、うん、みんながね騒いだりもするし、うん、みんなが喜ぶんだなと思って、でそれぞれはまた今こんだけたくさんいろんなもん、ね、メディアがあるわけだから、ね、その中でチョイスしてってね、やっていけばいいのかなと。あの今後例えば根村さん的にはこういう作品を書いてみたいとか、うん、なんかこんなのやってみたいなとかね、あ、まあ、もちろん逆に今度は漫画だけにとどまらずちょっとこういうことをチャレンジしてみたいとか、もうひたすら普段塾を追っかけてみたいとか、いろいろあるじゃないですか。
はい、いや、う
ん、まあ、まあ、ちょっと漫画のくくりと、
うん、はい、漫画はなんかやっぱり最近、
うん、
あのまた少女漫画に戻ってきたというか、
お
う、もう今少女漫画が好きで好きでたまらないので、
いいじゃない
また さらに再燃したというか、うん、なんであのすごい今までふわりとファンタジー色の強い漫画を描いてたんですけど、ちょっとリアルな等身大高校生の漫画を描いてみたいなと、まあ私が描くんである程度ぶっ飛んではいると思うんですけど、
楽しみだな、
はい、 ちょっとリアル高校生の漫画を描いてみたいと思って、
はいはい
はい、あとは、うん、30代が読む少女漫画を描いてみたいです、うんうん、あのやっぱり少女漫画をっていうか漫画を好んで読む大人の方って、うん、女性とかも男性もそうですけど、うん、やっぱ少年だったり、うん、乙女のままの心をどっかに持ってるかし、やっぱ漫画読んでる間は童心に戻れるっていうのがあると思うんで、うん、そうですね、その大人の人が読む少女漫画っていうのを書きたいです。その30代ならではの乙女心っていうのがあると思うので、
なんかそれすごくいいかもなんかすごくそれ楽しそう。
いいね、
はい、
今日俺本当嬉しそうだな、ね、
すいません、
いやいやいいですよ、おいおいおい、大事なこと大事なこと
で、私ももう30代なので、うん、あ今まで今だからやっぱりリボンでずっとやってきて今でもリボンで書いてるので、うん、合わせて書いてたっていうところがあるので、うん、私も等身大で書いてみたいっていうのがありますね、
うん、雑誌も今本当にね、さっきおっしゃったけど子供向けだけじゃなくていろんなジャンルの、ね、うん、雑誌があるわけだし、はい、で男性の場合はね、それこそね、それこそヤングジャンプであったりとかね、はい、そうヤンさんだったりとか、はい、またモーニングだとかアフタヌーンだとかね、はい、まあ、ビジネスジャンプがあったりとか、こうそういうジャンルでね、どんどん上の方の人の向けのって、ね、うん、結構あったし、ね、だって青年コミックっていうのがもう普通でしょ今、うん、ね、やっぱり、ね、まあ、何度も引き合い出してやっぱり石ノ森先生たちが昔は少年漫画描いてたんだけど、うん、読者もだんだん大きくなってきたから、うんうん、読者に合わせて、うん、そういう例えばビジネスコミックでもそうですし、うん、青年コミック、うん、で、まあ、ビッグコミックが創刊してね、うん、それからまたいろいろスペリオールだろうなのいろいろ出てきたりして、うん、どんどん広がってて、ジャンプも、ね、少年ジャンプとかヤングジャンプになったりとかね、うん、ビジネスジャンプになったりどんどん上になって、その時に先生がね最後に言ってたのが、これからはシルバー世代に向けた漫画もありなんじゃないかっていうことをね、やっぱりご自身がちょうど60代になられる寸前ぐらいの時にね、そういうだからお年寄りが読む漫画も考えていかなきゃいけないんだろうななんていうこともお話しされてたけど、逆に言うと、まあ、いわゆる少年男向けはそうやって広がるんだ、やっぱり少女漫画だとあくまでも少女漫画なんですね。
そうですね、うん、
まあ、たまにほら女性自身とか女性週刊誌とかの中の
レディースコミック
、ちょっと官能的なやつとかなんかはね、はい、こうあれなんだろうけど、やっぱりでもそうだね、そういった中でね、はい、リアル例えばアラサーとかね、はい、そういう人たちがね、
そうなんです、ね、なんか私たまに、うん、お手紙とかでいただいたのが、はいはい、すごいキュンキュンしたいから久しぶりに先生の漫画を手に取りましたとかおっしゃってくれる人がいて、あ、そういう時にまた読みたくなるのかなって思って、
はいはいはい、
なんで私の漫画を読んでる時間だけは乙女に戻してあげたいというか、うん、
ちょっと超いいわ
って感じです。
キュンキュンさせてあげたいと思って、
はい、あ、でもときめきが足らんと思うと読みたくなります、非常に、はいはい、で、はい、いいな、はい、いいなってなります。
ときめこうよ、
ときめきってすごく体に大事だと思うので、やっぱりそういう、こう意味も込めても、うん、やっぱ少女漫画って、うん、まあ、別に大人になっても全然楽しめると思うし、うん、こう広げてみるのはすごくいいことだなって私も思うんですよね、うんうんうんうん、
なんか今日ね女子会にお邪魔してる感じが
そうですか。
すごいいいね。なんかそう、またね、新鮮です。
花飛んでますね。
花飛んでます。もうすごいキラキラキラーって感じで花飛んでますけどもね。
でもあれですよ、うん。少年漫画も描いてみたいです。
あ、
おはいはい。種村有奈先生が描く少年漫画、ね。
私割と性格が自分では男っぽいと思ってるんで、もう。うん、近場の女友達もアリオって呼ばれてるぐらい、もうアリオが彼氏でいいよって言われてるぐらい男っぽいので、少年が主人公の少年漫画っていうのもやってみたいな、絵柄もちょっと変えて線太くして全部 G ペンだぜみたいな。
いいね、
でもそれもまた楽しみです
ね、各出版社の皆さん、
はい、よろしくお願いします
ね、でも本当にこう書きたいものを書くさっき本当おっしゃってたけど、うんうん、ね、その精神はなんかいいね、うん、伝わってくるね、はい、まあもちろんいろいろねしがらみでプロだからいろいろガンガン頑張んなきゃいけないところもあるんだろうけど、うんうん、でもそんな中でね、しっかりとなんかご自分の世界観を持ってって、うん、素敵だよね、いやちょっと 今日本当になんか横にいさせてもらって非常に嬉しい。もうさっきからもう俺の椅子がずっとキュンキュンしっぱなしなんで、
なってますね、
なってます。もうある意味キュンキュンしてますけれどもね。さあ、はい、そんなね、種村さんでございますけれども、じゃあそろそろねお時間でございますので、うん、ね、はい、締めの言葉と言いますか、なんかね、最後何かこんなことを、まあ、皆さんにも今ラジオを聞いている皆さんに、
今後のお知らせとかもあったら、一緒に
今後のお知らせですか。
はいはい、
そうですね、まずは聞いてくださってありがとうございました。お知らせ何でも言っていいんですかね。
いいですよ。
8月10日にですね、うん、桜姫家電の最新11巻が発売になります。
うん、非常に気になるところで10巻が終わっているので、
はい、うんうん、もうだいぶクライマックスにも近づいてきてて、うん、大詰めなので、はい、ぜひぜひ8月10日よろしくお願いします。
は
い、
これ大事ですもん、うん、大事なことですから、はい、桜姫家電、
はい、
11巻かわいいですね、はい、このね表紙今拝見しておりますけどもね、目でかいみんな。
やっぱ小学生の女の子って目が大きくないと可愛くないって言われちゃうんですよ。なんか私がちっちゃい頃もそうだったんですけど、なんか目で表情を見るらしくって、ちょっとでもやっぱ、私も私の年齢なんで目がちっちゃいの描きたいんですけど、ちっちゃくすると可愛くないってファンレターがいっぱい届くようになっちゃって、でまた大きく戻してみたいな。
そうなんです
ね。そうなんですよ。だから結構今無理して大きくしてます。はい
はい、でも8月10日にね、
最新刊
になります。
夏コミのことも言っちゃっていいです
か。どうぞどうぞ、バンバンバン
バン。はい、コミックマーケット82に、うん、8月10日1日目ですね、うん、に参加させていただきます。
はいはいはい、
西2ホールあの 18AB です。
おう、やっぱそういう同人誌活動みたいなものも。
そうですね、去年ぐらいから始めたんですけど、今回は歌プリでスペースを
取って、うん、へー、そうなんですか。
そうなんです。
歌のプリンス様で、
はい、
オリジナルとはまたちょっと違くて。
そうですね、ちょっと書いたことないので、あんまりそういうものは、はいはい、もう右も左も分からず、うん、なんかアシスタントさんに原稿を見せたら、うん、なんか公式アンソロみたいだねって言われちゃって、だきっちりしすぎてるらしくて、はいはいはい、やっぱちょっと商業の血が染みついてるなっていう。
それはそれで楽しみですね、ファンにとっては。
うん、でも好きなものをまたね、顔を描くっていう部分ではもうね、
はい、
そういうなんか全ての取っ払って、ね、うん、いいじゃないですかね。
はい、
じゃあ今後もますますね、
はい、
いろんなことにチャレンジしていただいて、
はい、
普段塾もどんどんお書きいただいて、
はい、
ね、またよかったらぜひ遊びに来ていただ
ければ。はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、と思います。今回のゲスト種村有奈先生でございました。
ありがとうございました。
初夏青野の秘密基地へようこそ。
夢は見るもんじゃない、叶えるもんだ。
猫のしっぽ10年ぶりの新曲、猫のしっぽパーティー。いつも待っているから、みんなの笑顔見たい、その気持ち。いつも待っているから、15周年記念ミニアルバム猫のしっぽパーティー、兄弟曲の新曲猫のしっぽパーティーを含む全6曲を収録。受付店頭と猫のしっぽ通販サイトヤオンにて好評発売中です。みんな聞いてね。
ショッカー青野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。
いやー、
はい、
ちょっと感動だな俺、今日はいいもの聞かせてもらった。
私もすごく嬉しいです、
ね、でね、やっぱり好きなものを書く、ね、好きなものを書いて、でやっぱりみんなほら最初ね、もちろんプロになりたいけども、プロには なる前にでも好きなことを思い書きなさい、でね、さっきもちらっとお話しされてたけど、形になるのは嬉しいよ、形にしよう、
そうそうですね、
形にしよ う、猫の尻尾で
そう
ということでね、あの先ほど、はい、種村さんもおっしゃってました8月の10日から12日でございますね、
はい、
コミックマーケット82でございますけれども、ね、今まさに猫の尻尾もう佳境でございます、
そうですね、印刷いっぱいしてますよ、
臨天気回りっぱなしっていう状態でございますけれども、はい、こちらのね、コミックマーケット82に参加される方でですね、
はい、
原稿を、ねはい、お願いしたいという方、ねはい、入稿の締め切りが、もう迫っておりますけれどもね、
はい、
じゃあこれ、きっちりじゃあこれもきっちりとレイナちゃん読んでもらいましょう、
本文一色墨摺り印刷の締め切りです、ちび猫パックボス猫パックは7月の27日まで
お
ってことは今日
おもう 速攻だ速攻、
はい、FTP パックは7月の28日まで、猫ダッシュパック中とじパックは7月31日まで
お
一色折り閉じパック8月1日までです、
はい、やっぱりねきっちりと締め切りを守っていただいて、
はい、
でやっぱりいい本作ってもらってね、でぜひコミックマーケットで
思いっ
きり弾けていただいて、
はい、
でもし力が残ってたら夜はその隣のですね、
あそうだ、
ダイバーシティの方に来ていただきまして
、はい、
スーパーヒーロースピリッツ8月の11日、そして8月の12日がですねスーパーアニソンスピリッツ、もうアリナちゃんも大好きなアニソン三昧でございますんでね、ぜひいらしていただきたいなと思います、はい、それで、前々回の、色紙当選者の発表をしておきましょう、
私もお仕事しないとね、
はいよ、
色紙当選者は東京都の無毒サソリさん、
はい、
そして、愛知県のカバオさん、
はい、
新潟県のドラゴンさんに、はい、前々回の、
はい、
北谷博さんの直筆サイン色紙を、
はい、ダニーのサイン色紙をお送りしたいと思います、そして今回も、
はい、
種村アリナさんの、
はい、
色紙を3名の方にプレゼントをさせていただきたいと思いますので、はい、うわちょっと俺応募しようかな、
ね、確かに、
もういやかなり欲しい、はい、ということでですね、ぜひ番組の方にね、感想をまた、励ましのお便りなども、含めまして、送っていただけるとありがたいです、はい、ということでね、まあ、8月これ9月と、
はい、
イ
ベントが
は
ーはーどうしました、
はーそうだ
どうしました、
毎週イベントだ、
毎週
イベント
ですか、毎週
イベント8月でしょ、第1週名古屋行って第2週がアニメジャパンフェスティバルでしょ、その次ちょっとまた東北の方へってお話もありますし、そうこうしてたら9月でしょ、佐渡汽船イベントもありますし、第8回川崎テレビ漫画祭りもありますし、楽しみがいっぱいでございます、ぜひぜひ皆さんまた遊びに来てくださいということで、この夏も頑張って乗り切りましょう、お相手は私ショッカー大野と、
はい、原玲奈です、
せーの、またねー。